ニサムエル記三章一節から十一節までです。旧約聖書の第二版183ページに書いてあります。第二サムエル記三章一節から十一節までお読みいたします。サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイスラエル人アヒルノアムによるアムノン。次男はカルメル人でラバルの妻であったアビガエルによるキルアブ。三男はギシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロン。四男はハギテの子アドニア。五男はアビタルの子シェファテア。六男はダビデの妻エグラによるイテルアム。これらはヘブロンでダビデに生まれた子供である。サウルの家とダビデの家とが戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えていた。サウルにはそばめがあって、その名はリツバといい、ハヤの娘であった。ある時イシュボシェテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。アブネルはイシュボシェテの言葉を聞くと激しく怒っていった。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。今私はあなたの父親サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くして、あなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。主がダビデに誓われた通りのこと、もし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から老いを移し、ダビデの王座をダンからベルシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということを。イシュボシェテはアブネルにもはや一言も返すことができなかった。アブネルを恐れたからである。主が誓われたことならばというだけ、小沢牧師メッセージを取り付いていただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、4月に入り最初の主の日の朝、またこの教会にとっては新しい年度の最初の礼拝の日となりますけれども、あなたが一人一人を招いてくださることを感謝いたします。今私たちはここに座ることは許されましたが、いろいろな思いを心の内に抱えております。主がその心の内をご覧になってくださり、主の御言葉によって整え励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続けて第二サムエル記を見てまいります。この今日の箇所の取り扱っているその時代の様子ですけど、イスラエルの様子ですけれども、今このイスラエルは2つの 国、まあ、国というんでしょうか、まあ、一つの国であるのですけれども、2人の王様が立っている状態であります。今日はまあ、珍しくというんでしょうか、州法を開いて右側にアウトラインを記しておりますが、そのいつもは絵などは入れないんですけれども、やっぱり絵があった方が見やすいだろうということで、当時のイスラエルの状態を描いた絵を入れております。で少し、まあ、色が ないので分かりにくいんですが、北の方には北イスラエルと書いてますけれども、聖書ではイスラエルと呼んでますが、実は、このイスラエル全体から言えば、北の地域のことを指しています。でこちらは、サウルの家が、まあ、今はイシュボシェテというサウルの 4番目の息子ですけれども、彼が王様となっております。そしてそれに対して南の方にはユダという地域がありまして、今はダビデがこの地域を支配しております。そういう状態の中で、今日はその中のイスラエル、北イスラエル、まあ、サウルの家の中で何が起きていたのかというところに焦点が当てられております。この北イスラエルの王様であったのは、今言ったようにイシュボシェテという人ですけれども、それを後ろから支えていたのがアブネルという将軍であります。で、このイスラエルの国、もともとは神様が約束の地として与えてくださったところです。振り返りますと、アブラハムまで、遡ります。アブラハムが初めてカナンの地に足を踏み入れたときに、神様はあなたの子孫に私はこの地を与えると約束して、そうやって実際に与えられてきたのがこの地域になります。ところが今、そのイスラエルが2つに、北と南に分かれまして、王座をめぐって戦いを繰り広げている状態です。神様が与えてくださった国であるのに、争いがここで起きている。約束の地ではありましたけれども、最初から理想の王国がここに建てられたのではありません。まあ、当たり前といえば当たり前ですが、神様が与えてくださった 地ではありますけれども、そこに住んでいるのは私たちと同じ罪を抱えた人たちです。ですから当然いろんな問題が次から次へと起きていきます。で、神様はそのことはもう最初から分かっていたことであります。忍耐強くこのイスラエルに関わり続けて、時間をかけて神様の御心が成し遂げられていきます。まあ、聖書はそのような神様がイスラエルにどのように関わってくださったのかを詳しく書いてある、そのような書物ということもできます。さて、この今日の箇所に入ってまいりますけれども、このイシュボシェって王様ではあります。確かに王様であります。けれども、今日の箇所読んでお分かりだと思いますが、実際にその権力を握っていたのは、やはり、まあ、今の時代もそうですけれども、軍隊を背景に、軍隊の力を握っていた者が実際の権力を持っております。それがアブネル将軍であります。名前だけ王様でも力がない、王ではないけれども実際物事を動かしているのは将軍の方である、そういう国になっています。まあ、それを聞いただけで、これはちょっと大変な状態だなということは誰でも想像がつくかと思います。面白くないのはイシュボシェテであります。なんとか王様という名前だけではない、実際に自分も権力を握りたいと思うのは当然であります。で、そういうチャンスを おそらくこのイシュボシェテは狙っていたんだと思います。そこでこのアブネルの弱みは何かというところで、彼が見つけたのはこういうことでした。 7節でこうアブネルに言っております。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。そばめっていう言葉は非常に何ていうか日本語では何て言うんでしょうね、穏やかな表現、直接的なっていうんですか、ちょっとこうくるん、何か包装紙でくるんだような言葉であります、ね。のでそばめといってもおそらくわからない方ももしかしているかもしれません。正式でない妻の女性のことを言います。でこういう言葉が聖書にはたびたびというんでしょうか、頻繁に出てまいります。それだけでもなんかちょっとこうギョッとするというんでしょうか、こんなこと書かれていいんだろうかと思う方もいらっしゃるかもしれません。それだけではありませんで、今日の箇所をまず最初のところからいろんな名前が出てまいりまして、これはダビデの妻たちの名前であります。妻といっても正式に妻ってここで出ているのは6番目、5節ですね。ダビデの妻エグラって書いてありますけれども、ダビデの妻でこの時妻であったのはエグラであって、他の、人たちは妻ではなかったようであります。つまり正式の妻でない女性とダビデは結婚して、次々とその女性たちに子供を産ませているということが書いてあるんですね。聖書は一体何を考えているんだろうか。聖書はこんなにそばめ、つまり正式でない女性たちと結婚していくことをおおらかに許しているんだろうか。でもそれは変じゃないかという方も思う、そう思う方は当然出てくるはずです。まず今日はそこからちょっと触れていきます。もちろんまず最初に確認しておきますが、聖書の原則は、一人の男性が一人の女性と結婚する、最初の創世記の最初の場面、アダムがエヴァと結婚していく場面を聖書は原則としております。けれどもアダムとエヴァ以来、私たちは罪の中で生きざるを得なくなりました。聖書とはかけ離れた、聖書の理想とはかけ離れたことをして、それでも平気で生きている私たちであります。私たちはこの今日の聖書の箇所を見て、結婚のことを聖書は一体どう考えているのか、ちょっとこう頭に来るというんでしょうか、受け入れられないと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、しかし実際では私たちは理想的な、聖書にが言うような理想的な生き方をしているのかどうかと言いますと、よく考えますといろんなところで大変なことをやっているわけです。大変なっていうと大げさかもしれませんけれども、例えばですね、一つだけ挙げますと、今世界には70億人ぐらいの人口がいるんだそうですが、そのうち10億人の人たちは満足に食べることができず飢えて苦しんでいる、そういうところを見ますと、5秒に1人の子供がそういう上で亡くなっているんだとも書いてありました。しかし一方私たちはどうでしょうか。この日本に住んでおりますと、溢れるほどの食べ物に囲まれておりまして、もう腹いっぱい食べております。いやもう腹いっぱい食べるだけでは満足できなくて、もっとおいしいものを食べたいというふうにして暮らしております。自分の周りだけ見るとこれが普通の世界ですけれども、もっと視点を広げて、この地球全体の様子を見ますと、私たちがしていることは非常に不思議なことであります。不思議というよりこんなことがあっていいんだろうかというぐらい不平等な世界が出来上がっています。 けれども私たちは今や自分たちがやっていることを罪であると感じる方は少ないだろう。あるいはいきなりあなたがやっていることはそれだけ、そんなに食べちゃダメですよとか言われて罪を指摘されているわけでもあります。ですから聖書の今日の箇所、このことを見て、ダビデは罪を犯しているというふうに考えるのではなくて、もちろん神様はこのいろんな女性たちを何人も持つということを良いとは思っておりませんけれども、数千年という時間をかけて少しずつ少しずつ神様の理想のその国を打ち立てていくために神様は時間をかけていくんです。ダビデの結婚のことも直ちにこのことで問題とされているのではありません。ではアブネルはどうなのか。アブネルはサウルのそばめを自分の妻としたとイシュボシェテは責めています。イシュボシェテはアブネルが不道徳なことをしたと言って責めているのでしょうか。まあ、これも私たちの時代、今の時代から見ますとちょっと奇妙なというんでしょうか、すぐには納得できないかもしれませんけれども、このダビデの時代ですが、前の王様が亡くなったというような状態の時、次の王様が、その前の王様が抱えていたそばめたちを自分の妻とするというそういう習慣があったのだそうです。それが自然なこととして皆受け止めていたんだそうです。ですからここは誤解される可能性があるんですけれども、イシュボシェテが言っているのはアブネルが不道徳なことをしたと言って責めているのではありません。彼が言いたいのは別のことであります。まあ、分かりやすく言い直せばこう言いたいんですね。イシュボシェテが問題にしているのは誰が正当な王様であるのかということです。自分こそサウルの息子、血を引いた正当な世継ぎである、自分こそ正しい王様であるということは、父のそばめ、自分にとってサウルは父でありますが、その父が抱えていたそばめをもらい受ける権利があるのは誰なのか。イシュボシェテ、お前ではない、自分なのだと言いたいんです。ところがイシュボシェテはそのそばめをもらい受けることができず、アブネルが取ってしまった、そのことを責めているわけですね。つまり王座の権利はどっちが持っているかということを言いたかったわけであります。これがイシュボシェテの言い分であります。さてこれを聞きましたアブネルはどう言ったか、言い返したかであります。八節を見てまいります。八節を読みいたします。アブネルはイシュボシェテの言葉を聞くと激しく怒っていった。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くしてあなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。アブネルが言っていることの中で、自分はサウルの家に真実を尽くしてきたのだという言い分があります。でこれは嘘ではありません。前回先週も見たのですけれども、このアブネルはダビデの軍隊と戦っているときにやはり危険な目に遭ったことがありました。 自分が死ぬかもしれないというところまで追い込まれることがたびたびありました。命をかけてこのアブネルはサウルの家を守るため一生懸命働いてきたんです。これは事実であります。ところがこのイシボシェテ、まあ、まだ若かったんだろうと思いますが、その将軍アブネルが一生懸命働いてきたということを、そこは全く評価しない、ただお前は勝手なことをしやがってというそういうふうな言われて、そういうふうに言われてしまったわけですね。まあ多分会社とか働いている人でですね、やっぱりこういう同じような経験をされた方いると思います。自分は一生懸命働いてきたのに上司は全く評価せずに、違うところで、少し何かこう弱みがちょっとあるようなところでお前は何やってんだというふうな言われ方をしますと、やはりちょっと頭にくることがあるわけですが、アブネルはやっぱりそれで、怒っております。でそのアブネルが最初に言いました言葉に目を留めたいと思います。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。ユダの犬の頭、一体何だろう、どんな意味だろうかと思いますね。まあ多分この、犬という意味ですが、まあ日本語でも犬というのには2つの意味がありますね。犬というのは実際の動物の犬を指しますし、でももう一つは実際の動物ではなくて犬のようなという意味で比喩の言葉として使います。それもいい意味と悪い意味があります。悪い方の意味は、まあ、お前は犬のようなやつだというようなことで言われてですね、嬉しくなる人はまずいないね、言い換えれば愚かなものぐらいの意味でしょう。で当時そのダビデの時代もこの犬といえば愚か者ということを指しております。教養のないものというぐらいでしょうか。犬の頭ですから、まあ、大バカ者ぐらいの意味ですね。そしてこの犬の頭の前にユダノっていう言葉がついている。でユダっていうのは最初に申し上げました、ダビデが支配しているその南の地域のことを指しております。ということはアブネルはどういう意味で言ったことになるのか、言い直せばこうなりますね。自分はダビデが支配しているユダの、まあ、愚かな人間、まあ、あるいは愚かな将軍、大バカ者なんだろう、そういう意味になります。でこれだけ言っててもですね、一体それがどうしたっていうんでしょうか。ピンとこないと思いますね。もちろんこのアブネルは、ユダの将軍ではありません、イスラエル、今は北地域のイスラエルの将軍でありますから、ユダの犬の頭であるはずはありません。じゃあなぜこんなことを言うんでしょうか。やっぱりアブネルは弱みを感じていたんでしょうか。イシボシェテから痛いところを突かれてしまった。で、大体皆さんもそうだと思います。痛いところをいきなり突かれますと、それを守ろうといたします。守る反応として怒りを発しますので、何を言ってるんだ、違う、バカにするな、と、まあ、最初に言いたくなることがありますから、アブネルもイシボシェテからいきなり言われてバカにするなと叫んだ、そんな意味なんでしょうか。でもこれは私の信仰でありますけれども、聖書には意味のない言葉は一つも書かれていない、すべてに意味があると私は信じています。どんな言葉であろうと聖書が言葉としてここに記した以上、必ず深 い意味があると私は信じるんです。じゃあアブネルはただ単にバカにすんなという反応で言ったのではない。じゃあどんな意味で言ったのか、そのことを次に考えていきます。鍵となるのはアブネルが続けて言いました9節10節の言葉です。主がダビデに誓われた通りのことをもし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということ。皆さんもここを読んで最初どう感じたでしょうか。私はですね、いつもというんですが、ここを読むたびにですが、あれ自分なんか読み違えたんだろうかと感じることがあります。アブネルはイシュボシェテ側の将軍でありますが、でもそのアブネルが言っていることは、ダビデがこのイスラエルの王様になっていくんだと言っているんですね。いきなりそのイシュボシェテの前で言い始めていったわけです。何か読み違えたのかなと思うことがありますが、一言で言いますと、アブネルはイシュボシェテに、背いたわけですね。見限ったという言葉がありますが、もうちょっと政治的な言葉で言いますと、軍事革命というんですか、クーデターであります。反旗を翻したんです。イシュボシェテを見限って自分はダビデの側につくと宣言したわけであります。ところが、こういう時力がある王様であればすぐ逮捕して、処刑することになりますけれども、イシュボシェテは力が弱くて何もできない、抑え込むことはできませんでした。大体こういう時、歴史小説のようにここを読みますと、アブネルなぜこういう判断をしたのか大体わかるっていう方がいると思います。自分を正しく評価してくれないイシュボシェテ、愚かな王様だこいつは、もうこんな王様についても自分の未来はない、それよりいっそここでダビデに願えれば自分のこれからの将来をもっと開けていくだろう、もうイシュボシェテの仲間ではない、自分はかつての敵であるダビデの側にを選んでいく、そんなふうにして自分にとって有利な方はどっちかという判断で、イシュボシェテを見限ったんだろうか、そういうふうに多分世の人たちは判断すると思います。しかしそんな単純な話ではありません。この先を読むと分かりますけれども、今日のこの場面はイスラエルが今は2つに分かれて戦っておりますが、それが一つとなって和解して一つとなってまとめられていくために大きな、転換点となった出来事なんです。それくらい重大な瞬間なんです。イスラエルの歴史にとって、その重大な瞬間にアブネルが語った言葉であります。こんなバカな王様にはもうついていけないと言ったような話ではなくて、実はアブネルの言葉を通して神様の御心が働いております。どんな御心が働いていたんでしょうか。それは今日の箇所だけではこのアブネルという人が何を考えていたのか分かりにくいわけで、少しページを1枚、後ろに戻りまして2章の26節というところを見ていただきたいと思います。同じ第2サムエル記の2章の26節です。でこれはアブネルがそのダビデ軍の将軍ヨアブとこう一対一になっている時であります。アブネルが何を考えていたのか、この言葉に全てこう集約されております。そこを読み出します。
いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか、その果てはひどいことになるのを知らないのか。いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰と命じるつもりか。今ダビデ軍とサウルの軍隊はもう真正面からぶつかっている状態ですね。で今、そのヨアブという将軍、これはダビデの側の将軍ですけれども、ずっとこうアブネルを追いかけてきたんです。でもそんなことを続けていったならば、もう人が人を殺し合う、そのことがもう繰り返されていくだけだ。いつまで敵と味方で分かれて争っていいんだろうか。こんなことが続いて良いはずがない。お互いに和解して、自分たちはもともと兄弟だったんじゃないか、元のその兄弟同士に戻って一つとなって行きたい、それがアブネルの願いであります。もう殺し合いを続けたくない、これがアブネルがずっと考えていた願いなんです。そういうことを頭に置きながら今日の箇所に戻っていきますけれども、アブネルは今北のイスラエルと南のユダに分かれて戦っているけれど、一つとなるべきだと考えています。和解すべきだと考えています。じゃあアブネルはこの時どう決断すべきだったんでしょうか。もしこの世の常識で常識の考えるように、もうイシュボシェテについていっても自分の未来はない、ここはサウルの家を裏切ってダビデに願える、そのような世の戦略家たちが考える判断であったとするならば、結果はどうなりますか。2つ今争っているこの状態、和解することはありえないんです。ただどっちが有利かっていう、その軍事的な判断しかしていないわけですから、和解はありえません。力の強い者が勝ち残っていくという世界が繰り返されていく、また血が流されていくだけの話なんです。アブネルはそれをやりたくないんです。じゃあアブネルは何を考えていたのか。全く別のことを考えていました。アブネルはダビデがやがてサウルの家ではなくって、ダビデがこのイスラエルを一つの国としてまとめ、彼が王の位につくということを信じました。これが神様の御心であるとはっきりと分かりました。問題なのは、ダビデの家が大きくなるのはいいんだけど、問題なのはサウルの家の側のことなんです。もうサウルの家はなくなってもいい、そういうことでしょうか。だいたい時代劇を見ますと、こういう場合、勝った方の家はその負けた方の家を徹底的に滅ぼしていきます。お家取り潰しという日本語もありますが、子孫を一人でも残していったらいつかこう背いてくる可能性がありますから、子供であろうが何だろうが皆殺しにするというのが原則なんですね。イシュボシェテはサウルの家の側のもんですから、当然ダビデに殺されていくはずのことになります。アブネルが考えていたのはそういうことではありません。和解することなんです。二つの家がお互い敵同士としていがみ合う関係でなくて、和解して一つとなっていくこと、それが神様の御心であると確信して行動を実際に起こしていきます。 今まで問題としてこれは何だろうかとこう少し脇に置いてきました。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか、この意味は何だろうかと言っておりました。もしサウルの家を裏切ってダビデの側に私はつきますよ、あとは知りませんよと言うんであれば、確かにこのアブネルはユダの犬の頭なんです。大バカ者になってしまうということなんです。神様の御心に反することを自分はしてしまうということになります。でもそうじゃないと言いたいんです。ユダの犬の頭なんかになろうとしているのではない。ユダとか北イスラエルとかそういう区別じゃないと言っているんです。二つはお互い兄弟同士だ。サウルの家を裏切って見捨てていこうというのではありません。和解を求めて彼は行動してまいります。まあそんなことができるんだろうかと思うかもしれませんが、この後実際にこのアブネルは行動してまいります。さて今日の箇所から今度は私たちのことを振り返ってまいります。今日の箇所は国と国との争いのような話であります。ですからあまりにも大きすぎて自分のこととどう関係があるんだろうかと思うかもしれませんが、まあ、スケールは違うかもしれませんけれども、皆さんだって、いや私もですけれども、この人は自分の味方であるか、自分の敵であるのか、初めての人に会った時に、そういう目で見ようとする人がいます。私もどっかでそういうふうな目で見ている意識があります。まあそれは子どもの時からいろんな苦労してきたので、そうどうしてもそういう見方になってしまうんだと思います。この人を信頼したけれど裏切られてしまった、やっぱり人を信用しちゃいけないんだ、この人は敵かもしれないと、そういう疑いの目で見てしまうのかもしれない。何か言われればあなたは何ていうことをしたんですかとこう批判されるようなことがありますと、心の中で反発いたします。いや実際に言うかもしれない。あなたは間違ってます、私は正しいんです。その正しさを証明するためにいろんなことを口で言います。常に自分は正しいと思いたいんです。聖書では互いに愛し合いなさいと言われます。あるいは主の祈りの中でも、あなたに負い目のある人たちを私たちは許しました、自分に負い目のある人たちを私たちは許しましたと言ってますが、本当に許しているのか。もし本当に相手のことを許しているのならば、この世界全然違った世界になっていたはずですが、依然として人と人とが憎み合う状態が続いています。神様はこの世界をご覧になってどう思っておられるんでしょう。何もしないのでしょうか。いや、すでに神様はしてくださいました。その御言葉をやはり主法のアウトライン下に書きましたエペソ書の2章14節15節の、まあ、これは前半の方ですが、その言葉を抜き書きしております。そのところをお読みいたします。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。主ご自身がこのようにしてご自分の体を捧げて、神様と私たちにある敵、まあ憎しみ合うというそういう関係、あるいは今度は人と人とのその憎しみ合う、いがみ合う、争い合うという関係を、それを打ち壊そうとした、なくそうとした、神様はそのような働きをしてくださっているのだと聖書は言います。 私たちこの方を信じています。2000年前イエス様はこのように私たちのところに来られてこのようなことをしてくださいました。じゃあダビデの時代はどうだったんでしょうか。イエス様が来られるもっと遡って1000年も昔の話です。実はこのアブネルを通してイエス様の姿が見えてきています。アブネルは自分を犠牲にして今は憎しみ合っている北イスラエルと南のユダ、サウルの家とダビデの家を和解させようと働いていくんです。それは成功したかに見えます。でもこのアブネルは実はその結果を見ることができませんでした。道半ばで倒れてしまいます。憎しみの刃に突き刺されて彼は死ぬんです。でもそれでも彼は前を向いて働いていった。旧約聖書を見ますとイエス・キリストというその直接の名前がほとんど出ることはありませんけれども、神様はこのように実際にそこに住んでいる一人の信仰者を通して御心を明らかにします。アブネルは自分が信じたその結果がどうなっていくのか見ることはできませんでした。けれども確信していました。主がダビデに誓われたことであるならば必ず主はそのことを成し遂げてください。自分はその主の御業に捕まえられたものであってそのために自分は働いていくんだ、たとえ命を落とすことがあってもそのことを自分はしていくのだと信じました。アブネルが倒れたとしても主の御心は変わらずに進んでいきます。私たちも同じです。私たちはこの方のことをが約束してくださったことを信じておりますが、その約束を私たちのこの目で見ることができるかどうかは分かりません。途中で私たちは世を去ることになるかもしれません。見ないまま私たちは亡くなるかもしれない。でも主は死が私たちに誓ってくださったことならば必ずそれが成し遂げられていきます。私たちはそれを信じているんです。自分が死んだら全ては終わりだ、世の人たちは終わり考えますが、私たちはそういう考えではないんです。たとえ途中で死ぬことがあり結果を見ることができなかったとしてもそれは失敗とかそういうことじゃない。次の世代を通して神様は成し遂げていくんです。私たちは何を信じて歩んでいたのか、何を待ち望んで歩んでいたのか、もう一度今朝思い起こしながらまた新しい一歩を踏み出していきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、旧約聖書を読んでいきますと、人が人を殺し合う姿、国と国とが戦い合う状態、人が人を裏切っていく、そんなことが次から次と起きていき、そして私たちの常識では受け止めることの難しいような話が平然と書かれている。どう理解していいのか、どう信仰的にこのところを読むべきなのか、戸惑うばかりであります。でも、少しずつ、今朝の箇所、このアブネルを通して、あなたが何をしようとしていたのか、こんな血で血を争うような 残酷な時代の中にあっても、あなたはなお諦めずにこのイスラエルを愛し、イスラエルに和解をもたらそうとしていた。それは私たちにも同じように働いてくださっている。私たちは人を憎み、和解できず苦しんでいます。許すことができないところで悩んでいます。それでもあなたはご自分の肉において敵を廃棄された方である。二つのものを一つにしようとしておられ、この憎しみ合う世界、許しと平和を与えようとしておられ、その御心が少しずつ少しずつ成し遂げられていようとしている。そのところに私たちは歩ませられているのだということを教えられ感謝いたします。なお私たちのうちにある敵意があります、許せない思いがありますが、憐れてくださって主が私たちを取りなし、和解を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。